8月30日金曜日です。今日は五川流です。
はい、
お題から参りましょう。
大
統領の大で、はい、今月皆さんから川流をお待ちしておりました
ね。先週予売の話、
はい、
ね、予売がその一人前にできてこそ大人の証だみたいな話をして、はい、それは裏が悪いんではないんですよ。そういう古川流があるという話をしました、はい、で俺もちょっと興奮して、少子化担当大臣としては予売というその文化というか文化ではないか、風習をですねもう一回取り上げればいかがですかなどとつい口走ったら和江さんに顰蹙を買いました。
顰蹙というか現代にはそぐわないのではないかとい
それをね、
はい、
また別な見方で、うん、でさ全く話は変わりますけど、つまり子供が生まれないからどうしようっていうのあるわけでしょ。でそのほら前にあった南の島なんかではそのアン様のがその出稼ぎに行ってる間にアン様の嫁さんを弟たちが慰めてで子供ができたりしょ。でどうすんのったらそれは弟の子供だから私の子供と一緒でつまり家族でみんなで育てるんやと。
そうでした ね、そんなお話を
そういう社会、うん、それがまあ村でなら村で町とか単位が広がれば広がるほどねその子供を育てやすい環境になっていくんではないかと、うん、で下重明子というあの NHK のアナウンサーね、今エッセイストですね、
うん、先輩ですね、
ね、うん、なんだっけ千夜一夜物語の舞台のあそこ
キャビアンナイト、
うん、の話を書いてるので読んでくれますか、はいは
い、30年くらい前エジプトに半年ほど住んでいました。アラブというとイラク戦争などきな臭いものばかりなので日常的なアラブを知ってほしいと思います。私は40代でした。アラブは昔も今もあまり変わらない。コーランは私たちは宗教書だと思っていますが法律書であり生活の書なのです。さてなぜエジプトなのかと言いますと私の連れ合いが放送局の特派員だったので半年置いてもらったのです、
うん、
朝起きて窓を開けると物食いサイレンのような音が駆け巡っている、
うん、
1日5回必ず流れる、
うん、
これはモスクに礼拝に来いと言っているのです。支局にはナジーラというメイドがいました、
うん、
28歳ですが48歳くらいに見えるんです。
あれ、ま、
私のことをよっぽど年下だと思っていて子供扱いする。子供1人と夫の3人暮らしのはずがターニーマダム、アラビア語で他のマダムという意味で、
うん、
夫には他の女性がいるというのが悩みでした、
うん、
向こうでは4人まで奥さんがいてもいいと言います、
うん、
女性蔑視と思われがちですがこれはコーランにも書かれていて昔部族同士で男たちは争いばかりしていてそれで孤児ができ未亡人が増える。つまり孤児や未亡人を作らないための一種の知恵なんです、
うん、
今は結婚に契約金が必要なので一人の妻さえ持ちにくいのですが結婚式に出たことがあるんですけれど妻になる女性は出席しない、
うん、
夫になる男性が妻のお父さんにお金を払う契約式、
う
ん、保護者を父から夫に変える。お金のない人は親類同士で払ったことにして結婚したり月賦で払う人もいる。それもできない人は男同士で手をつないで歩いています
それはさ
ある朝ナジーラが鼻歌混じりで砂糖を熱して練っている、
うん、
私に腕を出せというので出したらその粘土状のものをベタッとつけてピッと離すムダ毛を取るんです、
うん、
彼女にしたらうちのマダムは身だしなみがないと気になっていたらしいんです。おかげで足は耳ずばれ、あちらでは満月のような美女といってツルツルでまん丸なのがいいんです、
うん、
申し上げにくい場所までメイドにピッとやられて出張から帰ってきたご主人が驚いたなんていう話もあります。昼は市場に連れてってもらう、 野菜はピラミッドみたいに四角錐に積んである。ぶら下がっているものがあるので何かと聞いてみたら、ラクダの肉で、ある時取材でラクダの市場へ行ったら、一本の足をくくって三本足のラクダが跳ねている、私たちは農作業か砂漠へ行くのかくらいしか考えないけれど、実はそのまま途上で首を跳ねて肉としてぶら下がるのです。
そうか、
今のラクダはそういう運命なのです。砂漠ではラクダよりロバが小回りが利き、車も増えています。ショックでした。夜になると映画館、なぜか昼は連れて行ってくれないので不思議に思っていました。入って上を見たら星が輝いている青天井なんです。外壁しかない、だから昼間はカンカン照りでやっていないのです。周りを見渡すと外国人ばかり。白いベールに黒い輪を頭に乗せたサウジの王子たちや、カラステングの黒いかぶり物のクウェートの奥方など、湾岸諸国から秘書に来る。エジプトも暑いですが、湾岸諸国は湿度があるからもっと暑いんですね。支局の運転手のモハムードは信心深い男です。スエズ運河に行った時のこと、砂漠の真ん中で車がオーバーヒートしてしまいました。
あれ、まあ、
するとモハムッドは水を探してくるからと言って、水分補給にキュウリ一本渡され、外へ出るなとどこかへ消えた。こんな砂漠の真ん中に本当に水なんかあるのかしらと思いながら待っていましたが、なかなか戻ってこない。待ちくたびれて車の外に出たら、さわさわと風が気持ちいい。砂漠には風が澄んでいます。思わず砂の上に横たわりたくなる誘惑に駆られます。1時間くらいして砂漠の向こうから現れたモハムッドは、水の入ったカンカンをぶら下げ、長いまつげの上には白い砂がたまっていました。ファユームオアシスといって、砂漠の真ん中に塩水湖があって、ヒラメみたいな魚が泳いでいるオアシスに行きました、向こうには畑が広がっています。湖のほとりにカゴ売りがいたので、私たちは値切って安く買って喜んでいたら、モハムッドはいい値で買っているんです。驚いて聞いたら、カゴ売りは自分より貧しい、富はある方からない方へ流れるのがコーランの教えですと言ったのです。私たちは顔から火が出るほど恥ずかしかった。私の方が何百倍もお金持ちなのに、いさめられた思いがしましただ
ね。
かつて日本にもあった汽車、喜んで捨てると書いて汽車という宗教心が人々の身についている。
なるほど。
日本人はふっかけられるけど、彼らと比較してお金持ちなんだからしょうがないということがよくわかりました、イスラムの5つの戒律の中で一番つらいのがラマダンという断食です。お日様の出ている間はご飯が食べられない、水も飲めない、
水は
唾を飲むことさえダメというものです。それが今でも守られていることが不思議だったのです。夕方になると隣のビルの住人も路上の人も西の方を見ている。誰が合図しているのか、日が沈むと一斉にごちそうを食べ始める。神様から与えられたものを分けて食べるという知恵なんです。それから1ヶ月、夜は毎日ごちそう、街にはイルミネーションが輝いて、遊園地は毎夜お祭り。
なるほど、
ラマダンってこんなに楽しいものだと分かったんです、ラマダンが終わると3日間のお休み、ナイルに船を浮かべて遊ぶ。決して辛いものではなく、神の与えてくれた食べ物を美味しく食べる知恵だと分かりました、私たちの周りには物が溢れている。だから本当の楽しさや美味しさが分からないのです、死んでも今と同じ生活があるというのがアラブです、砂漠に広がる死者の町というのがあって、リビングからモスクのついた家まである。しかも住んでいる人がいて、テレビのアンテナが並んでいます。他国の難民が墓地の中に住み着いているんです。パレスチナキャンプの家でも若い女の子がマニキュアをしてたり、おしゃれをしている。瓦礫の前にはブドウ棚があり、木箱を出してそこで食事をする。 毎日イスラエルの爆撃があり、明日死ぬかもしれないから精一杯今を楽しむんだという涙が出ました。日常を大切に生きようとする人たちなのです。日常がなくなって初めて平和の大切さを思い知るのだと改めて考えさせられました。
だそうですよ。だからね、こういう人たちはね、
はい、
子供がいっぱい生まれるんですよ。そういうことですね。平和だと生まれないっていうのもあるかもしれない。まあ極論ですけど、でさ、早めに行くのは、昨日やったのブルーライト横浜って有名でしょ。
はい。
今日のはね、ブルーライト横須賀って聞いたことない。
そんな曲もあるんですね。
これね、いいのかな、影でもっていうぐらい歌詞がもうちょっとあのなんだ。
ちょっとドキドキしますが、ね、お送りしましょう。
はいはい。
ミケでブルーライト横須賀。